おはようございます。私は成長の家本部講師の北島修司です。第4回目の本日は、成長の家総裁代行、谷口正信先生のご著書、足元から平和をテキストに、環境問題を考えるというテーマで話をさせていただきます。さて、環境問題、とりわけ地球温暖化の問題については、最近テレビや新聞などでも毎日のように取り上げられていますので、すでにご承知のことと思います。海に沈んでいく南の島国があったり、北極の氷が溶けてシロクマが絶滅の危機に瀕している話などを聞くと、皆さん心を痛め、心配されているのではないでしょうか。昨今、ノーベル平和賞を受賞した IPCC 気候変動に関する政府間パネルは、世界各国の政府から推薦された科学者が参加し、地球温暖化に関する科学的な評価を行って、世界に公表するために設けられた国連の組織ですが、その IPCC が2007年に出した報告書によりますと、気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海洋の世界平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世界平均海面水位の上昇が観測されていることから、今や明白である。そして、20世紀半ば以降の世界平均気温の上昇は、その大部分が人間活動による温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性が非常に高いといった報告がなされています。とりわけ、石炭、石油など化石燃料の消費によって排出された二酸化炭素によって地球温暖化が進んだということが、世界の主流の見解となりました。そうした地球温暖化によって生じたと言われるものの一つに、異常気象があります。例えば昨年4月に発生したサイクロンナルギスは、皆様の記憶にも新しいのではないでしょうか。サイクロンナルギスはミャンマーに上陸し、少なくとも7万人以上の死者と5万人以上の行方不明者という甚大な被害をもたらしました。今後、私たち人類が化石燃料を使い続けて、地球温暖化が進行していくと、サイクロンやハリケーン、台風といった熱帯低気圧の勢力はますます強いものとなり、より大きな被害を生む危険があると指摘されています。さて、私たちは誰もがより豊かな生活を送りたいという願いを持っています。その願いがあればこそ、文明はある面において発展してきたといえます。ことに18世紀の産業革命以降、石炭、石油、天然ガスといった化石燃料を地中から掘り起こし、そのエネルギーによって人類は飛躍的な発展を遂げてきました。しかし、これは物質的な面での発展であり、その一方ではそれらの化石燃料を燃やすことで大量の二酸化炭素を大気中に放出し、その二酸化炭素によって多大な温室効果がもたらされ、地球温暖化が進行して、現在人類の大きな問題にまでなってきているのです。それも、経済的に恵まれている一部の国の人々が、より豊かな生活を求めて行う活動が、他の国々の人々、特に経済的に貧しい国の人々の生活に大きな影響を与えているということが問題なのです。また、これらの人間の活動が、生態系を構成する生物にも影響を及ぼし、多くの生物を絶滅の危機にさらし、長い年月をかけて絶妙のバランスを築いてきた生態系を壊しつつあるのです。さらにこれらのことは、私たちだけの問題ではなく、子供や孫たち、未来の世代にまで深刻な影響を及ぼすということが心配されています。そうしたことを見ても、物質的豊かさだけを追い求め続けてきた人類の将来は、行き詰まりの状態に陥っていると言っていいでしょう。成長の家総裁代行谷口正信先生は、本日のテキストであります足元から平和をの端書き5ページで次のように示しておられます。朗読いたします。現代の問題は単純な領土拡張ではなく、個人の資源やエネルギー消費拡大の欲望に支えられた地球環境の悪化であり、個人のレベルで考えれば快適な住環境の縮小である。地球上のほとんどの場所では、すでに国境線が確定しているから、戦争の原因が領土拡張であることは少なく、むしろその領土の下に眠っている 資源やエネルギーの確保が紛争の原因になる。具体的に言えば、ダイヤモンドやウラン鉱石、希少金属、石油、天然ガス、石炭などの化石燃料をめぐる利権の確保が戦争原因になる。が、このことをさらに深く見つめれば、これらの資源やエネルギーを欲する心があるから利権が生じるのである。そしてその利権の大元をたどっていくと、物質的豊かさや快適さ、便利さを追求する消費者や市民や国民の心に突き当たるのである。朗読を終わります。成長の家では、人間は神の子であり、あらゆる良きものを神から受け継いでいて、そうした良きものを現実世界に表すという使命を持って生まれてきていると説きます。そのような意味では、私たちがより豊かな生活を求め、願うということは決して悪いことではありません。しかし、他の人や他の生物が、あるいは未来の地球が危害を被るような願いであっては、正しい願いとは言えないでしょう。本日のテキストの端書き5ページから6ページには、先ほどの5文章に続いて、次のように書かれています。朗読いたします。しかし、これはあくまでも人間の一つの側面である。人間は動物と同じように欲望を追求する反面、自らが愛するもの、自らが価値あると認めるもののためには、喜んで自らの欲望を放棄する。それは個人の行為というよりは、自他一体感に基づく公の行為であり、愛の行為である。宗教的には菩薩行とも言う。物質的、肉体的自己の自覚から離れて、霊的自己の自覚に至るとき、自と他との境界が消えて、他の幸福のための献身に喜びを感じる。そういう利他的情熱と無償の行為とが、長らく宗教の伝統だった。成長の家では、この側面こそ人間の本性であり、神の子の実相であると考える。20世紀に個人の欲望を動機とし、最大の価値として発展してきた人類社会は今、地球環境問題と資源問題、さらに大量破壊兵器の開発による自己破滅の危機に直面して行き詰まっている。新世紀には、人間の欲望追求の側面ではなく、霊的側面がもっと認められ、自覚され、政策や制度として発展するのでなければ、環境、資源、平和の問題は解決できないだろう。そして、この霊的自己、菩薩、神の子を地球舞台に表現する主体者は、自覚した人間本人以外にない。朗読を終わります。ここで、北海道深川市にお住まいの木村亀太郎さんという成長の家の信徒を紹介いたします。木村さんは、大雪山から流れる石狩川の流域、深川市で生まれ育ちました。家業は果樹園で、木村さんは三代目の後継者として育てられ、農園を拡大して農業青年のリーダーとして活躍するようになりました。昭和38年、結婚した奥さんが成長の家の信徒であったことから成長の家に触れ、成長の家の私有会や講演会などに参加して話を聞くうちに、成長の家の説く教えに魅了されていきました。私有会とは成長の家の真理を学ぶ会の一つです。そんな昭和49年、深川市にタングステンという照明の光源となる金属を製造する工場が誘致され、木村さんは発足時の社員になりました。そして平成5年には取締役工場長に抜擢され、それから創業時14名の従業員が200名を超えるまでになりました。木村さんはこの工場が繁栄を遂げた理由の一つには、成長の家の信仰がありました。工場長として接する人々を皆神の子として、尊敬の念を持って見ることができたこと。人間神の子、無限力を信じて努力したおかげで、心の波長のあった素晴らしい人材に恵まれ、幸せな会社生活を送ることができましたと、当時を振り返ります。そんな木村さんが現在真剣に取り組んでいるのが、地球温暖化防止に向けた保全活動です。木村さんは平成12年に同工場を退職後、成長の家の教えを深く学びながら、教えを伝える活動を続けていくうちに、成長の家総裁代行谷口正信先生が説かれた、今私たちが地球の温暖化を何とかしなければならないという教えに心を動かされ、環境問題を基礎から学ぼうと一念発起、地元にある短期大学に新設された環境農学科に入学しました。 そして地球温暖化の問題は、谷口正信先生が説かれるように、今、待ったなしで取り組まねばならない人類喫緊の課題であることを痛感。では、自分にできることは何なのかと考えたとき、先祖から受け継いだ土地と所有している果樹園の跡地に植林をすることを思いついたのでした。植林をすることによって少しでも大気中の二酸化炭素を減らし、地球温暖化防止に貢献しようと決意して、全部で35ヘクタールある土地のうち、森になっていない8ヘクタールに植林をすることにして、平成13年から始め、平成18年までの間に、合計1万5000本を植林したといいます。木村さんのように、自らに与えられている環境の中で、公のためにできることを考え、行動するということは大変素晴らしいことだと思います。人間は神の子であるということは、私たちは皆一つの命の兄弟姉妹であるということであり、私たちは自他一体の命を生きているということであります。そしてそれは人間だけのことではなく、山も川も草も木も鉱物もすべてのものは神の命、仏の命の現れであると拝み、生かし合うことであります。現在木村さんは町内会長や公民館長、地域の福祉ネットワークの代表を務めている関係から、あらゆる機会を通して接する方々に成長の家の話をし、環境保全活動の大切さについて話をしているということです。そしてそのような中から空き缶を共に拾ったり、花の苗を植えたりするなどの活動をする仲間も生まれてきているそうです。私たちもこの木村さんのように、自分の生活の中の身近なところで今できることを見つけ、環境保全のための活動を実践していくことが大切だと思います。環境問題を根本的に解決するには、先ほど申し上げましたように、山も川も草も木も鉱物も、すべてのものは神の命、仏の命の現れであるという宗教心に基づく観の転換が求められていると言っていいでしょう。皆様と共に、身近なところから環境保全活動に取り組んでいきたいと思います。それでは時間が参りましたので本日の話を終わらせていただきます。4回にわたりましてお聞きくださいました皆様に心から感謝申し上げます。